たちの書いたことが実現するためである。この時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。そこまでです。それでは、しようとしていることをするがよいと題しまして、先生より、御言葉をいただきます。
ただいま、マタイによる福音書の26章47節から56節までをご一緒にお聞きしました。で、この初めのところに、シエスを裏切ったイスカリオテのユダとシエスが交わされた短い言葉のやり取りが記されています。49節と50節をもう一度繰り返してお聞きいたします。ユダはすぐイエスに近寄り、先生、こんばんは、と言って接吻した。イエスは、友よ、しようとしていることをするがよい、と言われた。シエスがまさに逮捕される、その直前のところで、シエスとシエスが愛しておられた弟子たちの弟子の間に、ごく短い言葉のやり取りがあった。で、そうここに伝えられています。言葉だけ抜き出すとこうです。先生こんばんは、友よ、しようとしていることをするがよい。一方が先生というふうに呼びかけて、もう一方が友よ、そういうふうに応じています。これが仮に真実な言葉のやり取りであったなら、どんなにか麗しいことだろうかと思います。もしも私たちが心の底から信頼と敬愛を持ってシエスを見上げ、先生というふうに呼びかけることができて、そしてそれに応じてイエス様が私たちに友よ、そんなふうに呼びかけてくださるのだとしたら、それは本当に願わしい、また嬉しい言葉のやり取りであるに違いありません。しかし誠に残念なことに、この聖書の中に記録されているこの場でのやり取りというのは、そんなふうに真実な言葉のやり取りではありません。少なくとも一方の呼びかけは、これ明らかな偽りを含んでいます。先生、そう呼びかけているイスカリオテのユダは、先生と呼びかけておきながら、シュエスを裏切って敵の手に引き渡そうとしています。合図を送ってシュエスを捕らえるために、先生、そう呼びかけているわけです。一方の呼びかけ、先生と語ったユダの呼びかけの方に偽りが含まれているのだとすれば、もう一方のシュエスがおっしゃっている友よという言葉の方はどうなのでしょうか。シュエスはこの時、ご自身を裏切るユダのことを本当に友だと思って迎えていらっしゃるんでしょうか。ことによるとイエス様はこの時まで完全にユダに欺かれていたんでしょうか。ご自身が逮捕されるその時に至るまで、イエス様はユダのことを心の底から信頼しきっておられたのでしょうか。そして友よと迎えた後、捕らえられた時にしまった、図られたか、そう思ったんでしょうか。そうではありません。今日はこの新共同訳聖書に区切りがあるものですから、47節からを読んでいただきましたけれども、直前の46節のところを見ると、シュエスが明らかにイスカリオテのユダの裏切りを知っておられた そういう言葉が出てきます。46節、こうイエスもおっしゃるんです。立て行こう、見よ、私を裏切る者が来た。私を裏切る者が来たと言ってるということは、ユダが裏切ることを分かってらっしゃるということです。するとイエス様はユダがやってきたこの時に、実際に捕らえられるまでユダのことを裏切らないと思ってたというわけじゃないんです。実は主イエスはもうずっと前からイスカリオテのユダが最後に裏切るということを承知しておられる。ユダの裏切りを予想しておられるんです。でそうだとすると、そのユダに向かってここでイエス様が呼びかけられた友よという言葉は、これ一体どういうことになるんでしょうか。聖書仲介者の中にはですね、この言葉の説明に困ってしまって、これは捕らえられるときにシュエスが放った精一杯の皮肉の呼びかけだったんだ、なんていうふうに説明をする人がいます。しかし皮肉を込めて友よとイエス様がおっしゃったという、そういう解釈はこれは当たらないのではないかと思います。なぜか、皮肉というのは追い詰められてしまって、すっかり追い詰められてしまって、もう逃げ場のない人がそれでも精一杯に抵抗の姿勢を示そうとして発するものです。シエスはこの場面で追い詰められているわけでも、逃げ場がないわけでも、助けが来ないわけでもありません。46節を今読みましたけれども、46節では明らかに立て行こうってイエス様の方からおっしゃってます。イエス様の方がユダを迎えている。どっちかというとイエス様の方が積極的にユダを迎えているんです。でも捕らえられている場面ではイエス様が本当に逃げ場がないんだと思ったペトロが、慌てて剣を抜きます。ここには名前が出てきませんけれども、これはペトロだと言われています。ペトロが剣を抜いて聞きかかったときに、イエス様なんてお答えになったか。剣を鞘に収めなさい。その後です。私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は12軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されようって。ペトロたち弟子の目にはです、イエス様が捕らえられてもう逃げ場がなくなっているように見えた。だから、もうどうしていいのか分からなくなって剣を抜いてしまったわけです。しかしイエス様はそんな事態ではないとおっしゃるんです。もし私が望めばすぐここに援軍を求めることだってできるんだ。つまりイエス様は全然追い詰められているわけじゃないんです。追い詰められてるわけじゃないんですから、皮肉用必要もないんです。むしろ友よというふうにおっしゃってユダを迎えておられるこの言葉というのは、イエス様の本心からの言葉、真心からの言葉である、そういうふうに受け取るべきでしょう。イスカリオテのユダの方は自分がすっかりシュエスに見透かされているということに気がつきません。自分がシュエスを欺いているつもりで、先生そう呼びかけてから、こんばんはと挨拶をしています。でこれは夜の時間帯の出来事なので、日本語の聖書でこんばんはって訳されていますけれども、実はユダが実際に喋った言葉は、こんばんはではありません。ユダが語った言葉、これ日本語にそのまま直訳すると、その言葉がここにふさわしくないからこんばんはと日本語に置き換えてしまっているんですが、ユダが喋った言葉通りを、直訳して書くならば、喜びなさい、そういうふうにユダは語っています。ユダヤの国では 挨拶をするときにお互いに喜びなさいってそういうふうに言い合うんです。だからもし朝出会った朝の時間帯にお互いに出会って喜びなさいってそう言葉を交わしたらば、日本語の聖書にどう訳されるかというと、おはようってそういう言葉になります。昼の時間帯に出会ってお互いに喜びなさいと挨拶したら、こんにちはと訳されることになるはずです。そして夜の時間に出会って喜びなさいと言えば、こんばんはってそういうふうに訳されているわけです。先生こんばんはというこの言葉は、実際には先生お喜びなさい、そういうふうにユダは挨拶しているわけです。しかし実はこの言葉こそ飛んだ皮肉になってます。ユダはシュエスを裏切って敵の手に引き渡すんです。そして引き渡された結果どうなるか、シュエスは今から形だけの裁判にかけられて、無実の罪をでっち上げられて十字架に上げられ処刑されてしまいます。これから起こる出来事はとても喜べそうにないことが続いてきます。そのきっかけをユダが作ってるんです。ユダが自分で裏切って敵の手にシュエスの身柄を引き渡している。そうしておいてユダはそのイエス様にお喜びなさいって挨拶をしている。なんとふざけた挨拶をしていることかと思います。しかしです、実はこれは、ユダの名誉のために、申し上げますと、実はこの時イスカリオテのユダにはシュエスが捕らえられた後まさか処刑されてしまうのだという、そういう見通しはなかったのだ、そういうふうに、説明する人も多くいます。確かにユダはイエス様のことを裏切っています。それによってイエス様は敵の手に落ちます。裏切りによってイエス様は捕らえられるんですけれども、しかしユダの思いからすれば、自分たちの先生であるシエスは何も悪いことをしてないわけです。何も悪いことをしていないのだから、捕らえられたって結局証拠不十分になるに違いない。イエス様を敵の手に渡した時のユダっていうのはそういう気持ちだったんだろうって、そう説明する人がいるんです。シエスは敵の手に落ちて、幾日かは尋問され拘留されるかもしれない、でも結局シエスは釈放されて帰ってくることになるだろう、ユダはそんなふうな見通しを持っていたんだろうって、そう説明する聖書学者ってたくさんいるんです。ユダにしてみれば、シエスが罪に問われる、そんなこと何もなさっていない以上はもちろん処刑なんてされるはずがない、十字架なんてことはこの時点でユダの頭に全く微塵も考えが及ばなかったことだ。ですからユダは大変安易な気持ちでイエス様の身柄を敵に渡してしまったということになります。で、そう言われてしまえばそうだったかもしれないと思うんですね。イエス様を裏切った時点でイスカリオテのユダはシエスがこの先不法な裁判を受けてまさか十字架にかけられ死に定められるとは思っていません。シエスを十字架に定めて処刑する、で、そういうふうに動いたのは祭司長たちやユダヤの長老たちやローマ総督のピラトであって、ユダではありません。むしろユダはシエスの処刑が決まったときに大変驚いてですね、30枚もらった銀貨をこれを返すから、どうかシエスの身柄を返してくれとこの後頼みに行ったりもしてるわけです。まさかシエスが 処刑をされることに決まるなんてユダは思ってない。ですからイエス様を十字架にかける決定を下したというところにはユダは関わってないんです。関わっていませんけれども、しかし実際にシュエスが敵の手に落ちてしまって、そこで好き勝手にあしらわれてしまう、そういう手引きをしたという点ではやっぱりユダの責任は免れないんですね。ユダはシュエスの処刑まで予想できなかった。だからユダに罪がないと、そんなふうにもし言うならば、それはですね、例えて言えば交通事故を起こしたドライバーが自分としたら相手を傷つけたり死なせたりするような悪意は持ってなかったんだから無罪だって言ってるようなもんなんですね。ユダの罪というのは、そこに悪意があったかなかったか、あるいは殺意があったかなかったかということで決まるのではありません。そうではなくて、結果的にシュエスの十字架への道を開いてシュエスを死に至らしめてしまった、その結果責任が問われていくような罪なんです。ですからユダの罪っていうのは悪意の罪とは言えないかもしれないんです。ユダにしてみれば見込み違いのことだった。思いがけない展開になって自分がやったことがとんでもない失敗になってしまった、そういうふうなことかもしれません。でもやっぱり裏切りは裏切りですし、罪がそこにあるのだというのは間違いがないことなんです。でさて、ユダはそんなふうにイエスも裏切ってるんですが、シュエスはそのユダの見込み違いということも含めて、実はユダの姿、ユダの罪をすべて見通しておられます。ユダは確かにこの時自分の裏切りが十字架にまで結びつくんだ、そんな重大な結果につながるんだとは思ってなかったかもしれません。しかしだからといって、じゃあユダには何のやましいところもなかったのかといえば、決してそんなことはなかっただろうと思います。シュエスはユダの中にある見通しの甘さ、安直さ、そしてやましさというものをすべて見通しておられます。ユダがここでこういうふうに行動してしまって、イエスも裏切ってしまった結果どういう結果になるかということもすべてご存知でいらっしゃいます。そしてその上で、実はユダを迎えておっしゃっているのです。友よ、しようとしていることをするがよい。シュエスはここでユダの裏切り、ユダ自身はそんな重大な結果につながると思ってないんですけれども、しかしイエス様の方はその裏切りによって十字架の死に向かっていく扉がまさにここで開かれるということを分かった上で、その扉が開かれることをお認めになります。あなたが今しようとしていること、それをするがいい、そうおっしゃいます。イエス様に見えているのは今ここで裏切られるということだけではありません。このことの後で自分のしでかしたことの重大さのためにユダがどんなに自分を責め苦しまなければならないかということ、そして何とか手を尽くしたけれども結局イエスも取り返すことができないために、ついにはすっかり絶望して自ら命を絶ってしまうほどに自分で自分を追い詰めていくことになる、そのこともイエスも承知しておられます。その上でおっしゃるんです。友よ、しようとしていることをするがよい。シュエスはあえてユダに彼が今しようとしていることを行わせます。そうすることをお認めになります。 今ここでユダが行っていることは取り返しのつかない失敗です。ユダ自身も気がついてないんですけれども、気がついてないからやってしまってるんですが、しかしもうどうしようもない、本当に取り返しがつかない失敗をする。しかしそういうユダに向かってイエスもおっしゃるんです。あなたは私の友だ。ユダはこの時点では気がついていませんけれども、間もなく自分のやったことが本当に取り返せない、そのことに気がついて気の毒なほど自分を責めて、ついには命を絶ってしまいます。そんなユダにイエスは友よと呼びかけておられます。で、実はこのユダとイエス様のやり取りというのは、ゴルゴタの丘の十字架の上で、シエスの十字架の左右に貼り付けにされた犯罪人たちとよく似ているような気がします。違っているのは、ただ背中に十字架を背負っているか背負っていないかの違いだけです。ゴルゴタの丘の十字架にかけられた犯罪人たちは、マタイによる福音書では2人ともシエスを罵ったというふうに言われています。しかしルカによる福音書では、1人は自分の犯した失敗を認めて悔い改めて、シエスに向かってどうか御国でこの私を思い出してください、そういうふうに願います。その結果どうなったか、その犯罪人は、あなたは今日私と一緒に楽園にいるのだとイエス様から呼びかけられています。十字架にかけられた犯罪人たちは、処刑されても仕方がないというような本当に大きな失敗をしでかしてしまって、ですから我々としたら自分のやったことの結果を問われてここにいるんだというふうに悔い改めた方の犯罪人は言うわけです。自分の犯した失敗、その責めを負って自分は今死ななければならない。ユダはまだ処刑の場に引き出されているわけじゃありませんけれども、実はユダが今ここで犯している失敗というのは、それが本当に失敗だったと気がついたら、ユダが自分で自分に手を下してしまうような、そういう失敗です。ですから実はユダは背中に十字架こそ背負っていませんけれども、まさにですね、今ここで本当に大きな過ちをして、その結果命が問われてしまうような、そういうところにいるわけです。まことに大きな失敗と欺きの道をたどっている。ユダはそういうふうに歩んで、そして最後には悔い改めることがなく死んでいった犯罪人と今同じ道をたどっているわけですけれども、イエス様の方はそういうユダに向かって、このところでお前は私の友なのだ、そういうふうに呼びかけているんです。大きな過ちを犯してシュエスを裏切って、シュエス抜きの道に歩み出そうとしているそのユダに向かって、イエス様の方がお前は私の友だとおっしゃってくださってる。しかもそれはユダの裏切りも過ちもすべてご存知で、あるいはユダがどんなに苦しまなきゃいけないかということもすべてご存知で、それでもお前は私の友だと呼びかけてくださっているということは、実は最後の最後にまでユダには悔い改めのチャンスが残されているのだということです。この私はイエス様を十字架にかける道を開いてしまう、そんな大きな過ちを犯してしまった、本当に深い嘆きと後悔の中に置かれるとしても、そのことを全部分かった上でイエス様がそれでもお前は私の友なのだとおっしゃってくださっている。イスカリオテのユダは本当に後悔をして イエスも私が間違ってました、取り返しつかない失敗を地上でしてしまったけれども、しかしどうか許してくださいなんて言えないけれども、しかし本当に申し訳なかったです、そういうふうに悔い改めてイエス様に伴っていただいて神様の身元での永遠の生活に入ることのできる可能性が実はこのイエス様の友よという呼びかけの中に可能性が開かれているんです。ユダは自分の言葉でもって、ユダ自身のありようを欺いてシエスを裏切りました。先生こんばんは、すなわち先生お喜びなさいと言って、決して喜べそうにない十字架への片道切符をシエスに手渡してしまいました。で、実はここでユダが語ったこの喜びなさいという挨拶、これはもちろん時間によって言葉が変わりますから、喜びなさいというそのままでは日本語になっていないんですけれども、このマタイによる福音書を読んでいくと、このあと2箇所で大変印象的な場面でこの言葉が語られてくることになります。で、このユダが喜びなさいというふうに言った後、次に出てくるのはどこか、27章の29節のところです。27章の29節では、今から十字架におかかりになろうとしているイエスもローマの兵隊たちが散々あざけって盛んに囃し立てるんです。で、その時に実はユダが口にしたのと同じ喜びなさいっていう言葉が兵隊たちの口から聞こえてきます。27章の29節をお読みします。茨で冠を編んで頭に乗せ、また右手に足の棒を持たせてその前にひざまずき、ユダヤ人のおばんざいと言って侮辱した。このカギカッコの中、ユダヤ人の王万歳、これが直訳するとユダヤの王である者よ喜べ、そういう言葉なんです。ユダがイエス様にかけた喜びなさいこんばんはと訳されているその言葉は偽りの言葉ですし、ローマ兵が言ったここで言っている喜びなさい万歳と言っている言葉は、これはあざけりの言葉です。ユダの言葉にもローマ兵の言葉にも真実はありません。喜びなさいという言葉と裏腹に、そこには本当に喜べるようなものは何もなくて、実は両方に共通しているのは十字架の死に向かってまっすぐ続いていく道のりが開かれているということです。十字架の死に向かっていくイエス様のその道の途上で繰り返し喜びなさい、そういう言葉が聞こえるんです。ちょっと聞くとそれは空虚で何の内容もない、ただ言葉だけが宙に浮いているような、そういう言葉に聞こえます。ところがそういう喜びなさいっていう言葉が最後にもう一回、今度は本当に中身を持って誠の喜びを指し示す言葉として語られます。それが28章の9節のところです。十字架の死から3日経ってイエス様が復活をなさった、そしてよみがえった主が婦人の弟子たちの前に現れて挨拶をなさった、で、そういう場面です。28章の9節です。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。さっき申し上げました、おはよう、喜びなさいという言葉は時間によって訳し方変わるんだ。朝の時間に行ったらおはようと、そういうふうに訳されるんですと申し上げましたが、まさにここがそのところなんです。喜びなさい、そういう言葉を持って裏切られ、あざけられ、 十字架へと駆り立てられていった主イエスが、実はその道のりを通って十字架の救いの技をすべて成し遂げた後、今度はイエス様ご自身の方から弟子たちの前に姿を現して、喜びなさいって、そういうふうに言ってくださるんです。イスカリオテのユダもローマの兵隊たちも口先で喜びなさいと言いながら、ついには本当の喜びを言い当てることはできませんでした。喜びなさいという挨拶は偽りの挨拶でしかなく、あるいはあざけりの不真実な言葉でしかありませんでした。しかしシュエスはそういう人間の惨めさをすべて承知した上で、その人間の罪、まさに処刑されなくてはならないほどの、そのことが明らかになったらもう生きてはおられないと思うほどの、その罪をご自身の側に引き取って、そして十字架にかかってユダの罪も他の人間の罪もすべて清算をしてくださって、その上で本当に喜びに満ちた挨拶を今度はシュエスの方から私たちに語りかけてくださるんです。おはよう、喜びなさい、あなたには今新しい朝が来ている。まさにこの挨拶こそが本当の友としての挨拶の言葉です。イエス様は私たちに、あなたは私の友なのだ、だから私はあなたのために十字架にかかるし、あなたは本当に喜んでいいのだ、そうおっしゃってくださるんです。私たちにとって本当の喜びっていうのは、十字架の上でイエス様がこの私の罪をすべて引き受けて死んでくださり、清算してくださった、そこから始まります。本当に真実なことの少ない、破れが多いこの私だけれども、しかしその私がイエス様によって、あなたは私の友だ、そう言われているんです。あなたの罪はこの私が十字架にかかってすべて引き受ける、あなたはだから罪に支配されているんじゃなくて新しい人間なのだ、そのことを喜びなさいって、そう呼びかけてくださいます。そしてそういう方としてイエス様はイスカリオテのユダにかけられた言葉を私たちにもおかけになるんです。あなたがしようとしていることをしなさい。安直さとやましさと偽りに満ちたユダを、それでも誠の友となってイエス様が覆い包んで、悔い改めて生きていいのだとおっしゃってくださっています。その同じ主イエスが私たちにも今日出会ってくださって、御言葉をかけてくださっていることを覚えたいんです。この私があなたのために十字架に向かっていく、あなたの在り方というのはこの私を十字架に駆り立てていく、追い立てていくものかもしれないけれども、しかしその十字架によってまさにあなたは本当にそこから新しい始まりを与えられる、あなたはそのことを喜んで生きていきなさい、そしてあなたがなそうとしていること、あなたがなすべきことを今日ここから行って歩んでいきなさい。イエス様がそんなふうにここにいる私たちに語りかけてくださいます。誠の真実な喜びに結ばれたものとして、私たちはここから新しい人巡りの道に歩みたい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、イスカリオテのユダがさほど重大なこととも思わず、 またこの世にいくらでもある偽りごとの一つようなつもりで主イエスを欺いた気になって、先生こんばんは、そのように偽りの言葉をかけたときに、主イエスはそのユダの偽りも安易さも弱さもすべてを承知の上で、友よあなたがなすべきことを行いなさい、そのように御言葉をかけてくださいました。私たちは日頃その主イエスキリストの十字架によって清められ新しくされているのだと、そのことを聞かされながら、自分の理解が遅いことを口実になかなか素直に主イエスの呼びかけに応えようとしない鈍さを持っていることを懺悔いたします。しかし主イエスはそのような一人一人をご存知で顧みてくださり、それでもあなたは私の友なのだ、私があなたと共に歩むから、あなたは新しく歩みなさい、そのように御言葉をかけてくださることを感謝いたします。どうか私たちがその主の呼びかけによって清められ新しくされているものとして、ここからもう一度歩み出すことが許されますように。主イエスの十字架の御業によって罪をすべて肩代わりしていただき、清められたものとしてふさわしい歩みをどうかここからもう一度始めることができますように、どうぞ私たちに主の御言葉による慰めと励ましと導きとをお与えくださり、また聖霊を送ってくださって主の御言葉に私たちを固く結んでくださいますようにお願いいたします。私たちは弱さと愚かさと破れをなお抱えてこの地上を歩んでしまう時があるかもしれません。しかしそんな私たちを主がご存知で絶えず共にいて歩んでくださることを感謝いたします。どうか主の御言葉に励まされながら、絶えず新しいものとされて与えられているこの命を歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。